ホットゲームインマイヘッド。
ドンドンドンドンドンドン。
締めに俺がホットなゲームを紹介するぜ。
おお、言い方が。
今日は俺だ。
はい。
はい。今日持ってきたゲームは、
はい。キャットファーザー。
おお。これかっこいいですね。これもだから二人用ゲームですね。
はい。
はい。で、あの白猫と黒猫のプレイヤーに分かれてゲームをするんですよ。
うん。
で、あのこれだから。一人のデッキが1から10までですよね。
ああ、そうですね。
はい。の10枚と。
うんうん。
はい。いうことで、で、この1は、あ、まあだから数字を出して、互いに数字を出してって、うんうん、だから相手が出した数字よりも高い数字を出すと。
はいはい。
で、うんうん、あの2枚まで足し算していいんですよ、つって。
うんうんうん、
で、誰がギブアップするかな、みたいな、
うんうん。
で、ギブアップしたら相手の出したカードの中から、このなんかカードにあの黒猫の足跡がついてるんですよね。
はいはい。
はい。これを、点数として。で、何点選手、これ5点選手じゃ
ない？ 5 点です。
はい。5点ですよね。あ、じゃあ10だったらもう一発終わり。
10はボスですから。
ああ、そっか、はい。10で負けたらもうダメなんですね。
そうそうです、
はい。自分が出したカードの中から選ばれるんですよね。
なるほど。
はい、取られちゃうんですよ。
うんうん。
と、で、だから、5点を集めるために結構いろいろ考えながら、この数字先に出そうとか、
うん、
これとこの組み合わせ最後に出したら絶対勝てるだろうとか、
うん、
で、あると思いきや、このゲーム最初にデッキから10枚の中からランダムで5枚引いて、この5枚の中から1枚、ボスを決めるんですよね。
はいはい。
で、このボスを、相手がピタリ当てたら、当てたらっていうか、まあ普通にカード出すじゃないですか。
はいはい。
その数字が自分のボスの数字だったら、もうその時点で負けなんですよね。僕ここが好きなんですよ。
はいはいはい、
このゲーム最初ルール聞いて、超緻密でめっちゃガチガチのゲームだなって思わせといて、
はいはい、
一発負けが簡単にあるんですよね。
確かに。
で、これで3点先取ですね。
はい。
はい。いや、超面白かった。これで、あの、あれですよ。だからその、最近やったんですよ。
はいはい。
ある方とで。
はいはい。
で、あ、で、僕が、このゲームもちろん知ってて、
うん、
で、説明して、その方は初めてだったんで、
はいはい、
こういうゲームなんですよって言って、はいはい、僕がもう、何ですか、ストレート勝ち。しかも2回ボスを当てました。
それちなみにボスは何と何だったんです
か？ボスはね、割と低い数字を選ぶと僕はいいと思ってて、
はいはい、
最後に当てたやつは2でしたね。
あ、
2でズバンって、
うん。
ただ逆に低い数字は出されやすいっていうのもありますけど。
そうですよね、
はいはいはい、
うん。
ただ1なんかはなんかあんまり出さないんじゃないかなみたいな。どうせ負けるかなみたいな。なんかそういう、ありますよね。
なんかこう読み合いと、軽いカウンティングのゲームなんですよね。
あ、そうですね。軽いカウンティングが入って。
だんだん可能性が消えていきますからね。
そうですね。
2もボスじゃない、3もボスじゃない。で、面白いのは、使ったカードが、1枚ずつ減るんですよね、一勝負終わると。で、
ああ、そうですね。
で、なんかその、出したカードが手元に戻ってくるんですよ。
そう、
ね。次の勝負に向けて。だから、バレていくんですよね。
うん、
うん。あの辺もなかなかよくできてる。
そうですね。
これはなかなか程よいゲームで。
あの、あれですよね。大気圏内ゲームズさんで。
うん、
はいはい。
で、サニバにあるこの絵は、違うと思うんですけど、あの、ネットで見たら、大気圏内ゲームズさんで、
はいはい、
あの、例のところの、
佃。
あ、そうです。佃ひなみさん。
ひなみさん。
の、絵で、漫画でルール説明されてるんですよね。
そう
ですね。その猫が可愛い。
あ、じゃあ変わったのかな、もしかして絵が。
でも、2版とか出てるんですかね、わかんないですけど。ごめんなさいね。
割とね、なんか人気タイトルではあるみたいですけど。どうなんでしょう、今でもあるのかな。
はい。いやーね、久しぶりになって楽しかったですね。
はいはいはい。はい、
キャットバーザーでした。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。ということで、終わっていきますか。
はい。
はい。聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いいたしましょう。
はい。
お届けしたのは、砂川と、
ダコ
と、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホットゲームインマイヘッド。
ヤッホ
ー。締めに誰かがホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ？
私だ。
はいはいはい。
よ
っ。人の頭。奈々さん。
は
い、タイトル？
タイトルを。
タイトル。
うん。
私は一番好きなゲームが、
はい、
レジスタンスアバロンなんですよ。
はい、
出ました。
レジスタンスアバロン。
おー、例のね。
例のですね。
はい。
概要をじゃあ、タイラさん
説明します。はい。じゃあ、概要説明大好き、サニバタイラさん。
じゃあ概要をガガッと説明します。
はい。
まずじゃあレジスタンスっていうゲームがもともとありまして、
はい、
これはね、もともとインディーズだったのかな、インディーなんちゃらって書いてますね。これだからそれこそ、一世を風靡した脱落がない招待陰徳系。
はい。
い
いですね。
そう、これやっぱいいですよね。うん、で、基本的なシステムとしては、それこそね、さっき長々と説明したシークレットヒトラーっていうのが、このレジスタンスの明らかに子孫というか、亜種なんですよね。まあ、だから先ほど説明したヒトラー、シークレットヒトラーをシンプルにしたものだと思ったらすごくわかりやすいんですけど、まあ有名なゲームなんで知ってる方も多いかと思います。まず最初にチーム分けをしまして、全陣営と悪陣営みたいな感じで2チームに分かれるんですよね。
はい。
はい。これはもう簡単です。だから、青になるのかな。まあなんか青っぽいチームと赤っぽいチームに分かれます。
はい。
はい。で、ゲームの仕組みは、全部で5回のミッションを、クリアしていくことが目的になります。
はい。
で、まあ、その青陣営、正義の人たちは、そのミッションを3回成功すれば、勝ちですよと。で、逆に赤の人たちは、3回成功させなければいい。まあ、要するに3回失敗すればいいってことですよね。はい、全部5回だから。はい。で、ミッションの成功失敗っていうのは、今回ミッションに行く人たちっていうのが、まあ、まず選ばれるんですよね。
はい、
なんかそのリーダーっていうのが回ってきまして、で、その選ばれた人たちが、なんかその成功カード、失敗カードみたいなのを、まあ、こっそり出すと。で、誰が何を出したかわからないようにして、成功失敗カードを、その今回ミッションに行く人たちで1枚ずつ出してもらって、集めたものをこう混ぜてからリーダーがババンオープンと開けて、1枚でも失敗カードが入ってたらもう失敗です。
はい。
はい。まあ、基本そんだけですよね。
そうですね。
全部成功だったら、ま、成功ですよと、
うんうん。
だからここで考えないといけないことは、そのリーダーが、どんな人選をするのか。
はいはいはい。
で、まあ、その、選んだ中に悪陣営がいたとして、その人は、今回、やっぱり失敗を出すのか、うん、それとも、あえて成功を出すのかとか、
うんうんうん、
まあ、なんかその辺で、ゲームが進むうちに、この人は悪陣営なんじゃないかとか、
うんうん、
どういうチームを任命していけばいいのかみたいなのが面白いゲームですかね。
うん、
はい。まあ、大体これはレジスタンスですけど、
はい。
アバロンは、
うん、
まあ、これの続編というかなんかね、追加要素が入ってるんですよね。
追加要素が。
どこが
違うんですか？
アバロンはね、そんなに、なんすか？
何が違うんですか？
そうそう。どこがやっぱ好きなんですか？そのレジスタンスを比べて。
まあ、レジスタンスも好きなんですけれども、
うんうんうん、
やっぱりそのどう言ったらいいですかね、まあ
なんか特殊役職がついてるんですよね。
ついてますね。
はい、なんか人狼で言ったら占い師みたいな。
占い師、
うんうん、
まあ全ての役割を知ってるマーリンと、
うんうんうん、
マーリンともう一人、うん、その赤陣営のど、うん、まあどちらかわからないですけど二人を知ってる。
ああ、それはじゃあ敵の占い師みたいなやつですよね。
そうですね。知ってる、まあ青陣営何でしたっけ名前。
ランスロット。
いや
違う。
生
半可な知識。
まあいろいろあるんですよ。
うん。うん
うん、
そのやっぱ役職能力を持ってるっていうところが
いい。そうですね。いや、私自身が、
うんうん、
招待陰徳に関しては、
はい、
役割を設定して自分のですね、
はいはい、
多分この人はこういう風にしてくれてるから私はこういう風にやったら勝利に導けるんじゃないかみたいなのを役割をこう、いいですね、自分で持って動けるのが好きなんですけど、
うん、
まあレジスタンスとか、
うん、
レジスタンスアバロンはよりそういうのが、まあ、設定もその役割が設定しやすくて、
うん、
こうこれに向かってできる、そうですね、役割が果たして、まあ、その目標につ向かって、
うん
うん、
やっぱさっき言ったチーム戦っていうのも
そうですね。まあその相手は何するかなっていうのも読まないといけないですし。
そうかそうか。パーシバルですね。
パーシバルですね。
あ、パーシバルだ。そうそう。
マーリンと、モルガナ。モルガナっていうのは赤字なんですけど、どっちかわからんけど二人知ってる。
ああ、それそれ。確かにな。
だからやっぱ自分が相方の動きを見ながら自分がこう動いて、チームに貢献できたみたいな。
そうですね。
いいですね。
確かにな。
なんか今まで過去にやったやつで、これが一番良かったよみたいな、なんかこのプレイングみたいな、なんかあります。まあ。
ああ、でも、
はい、
このゲームって、結構、
はい、
赤陣営になった時は、
はい、
初手赤出すのが結構、大事かなと私は思ってるんですよね。
へー。
で、まあ対立しても赤を出すことは大事かなと思ってて、で、まあその対立してる人が、難しいですけど
なんかあれですよ、ヤコウさんもありますよね、なんか、
はい、
最初からもう正々堂々この人と戦ってやるぜみたいな。
僕は結構握手だと思うんですけどね。
あ、
最初から
あ、その対立するの
でもなんか斎藤さんに対して結構
やりました。
あ、でも、
だ人数が少ない時は、あれなんですよね、ミッションの数、最初のミッションの時は、人数によってその、そのミッションに行く人数が変わるんですけど、少ない時はそれいいと思うんですよ。
だから一番目は少ないじゃないですか。
あ、いや、あの、総人数が少ない時。したらもう絶対選ばないといない時も、来る可能性もあるんで、例えば対立したら絶対もう選ばれないでしょ。ミッションに行く人。必死ぐらいで行ったらもそうですけど。
そうですね、まあ、
まあ、多分奈々さんはでもやっぱりそれでも対立した方がいいと。
で、マーリンを当てれば最後にですね、まあ青陣営が3回成功して勝ったとしても、赤陣営がマーリンを見つけたら勝つんですよ。
そうですね。
レジスタンスアバロー
は
大逆転ができるんですよ。で、私は、その時は、成功させていいと思ってて。
ああ、なるほど。なるほどね。その、悪目線で言うと。
1ターン目は赤出して、
うん、
で、その次からは多分、成功ずっと3連続して、で、最後にマーリンを当てたんですよね。で、その要素をどうやって見つけるかっていうのが、やっぱり私は対立してくる相手をみんながどう見てるかで決めるのも大事かなと私は思ってたので。
なるほどね。
で、人数が何人でも5ラウンドでしたっけ？
多分それは変わらないですよね。
そしたら確かに、奈々ちゃんに言われてよ。思ったんですけど、1ラウンド目、まあ無理でも無理くり赤を出すと。このゲーム、序盤に赤が出るか青が出るかは確かに大きくて、で、赤出しといたら、残りの4ターンで、3回青を出さなきゃいけない、青チームが勝つには。で、まあ要は全部を全域知ってるマーリンが、どこでそこを出してくるかを見るのは、
なるほどね、
確かにうまい作戦で、その、そこでちょっとボロを出すところを待つというのは一つの作戦だなって思いました。
確かにまあ必死になりますよね。
はい、
4回中3回成功せんといかんとなったら。
やっぱなんか、改めて思うんですけど、招待員特権今の話聞きながら、なんか、それぞれ思う最善手だったり、これがいいんじゃないか、この戦術が好きだとか、いやいや私はとかっていうのがあって、で、あっていいと思うんですよ。特に人狼で思うんですけど。
確かにね。
で、それが、それぞれ違ってて、かつ、時と場合によっては有効に働いたり、 しなかったりするところが、うん、もういつまでもやれる要因だなと思います。
なるほどね、うん、やる面質でも変わるだろうしね。
そうなんですよね、
私がこう思ってても向こうは全然違うことを思ってて何にも役に立たなかったっていうのもザラにありますからね。
ザラにあるもんね。
そうだから変な話、その、まあ、アバロンもそうですけど、なんか正しいことを言ってたら絶対勝てるわけでもないみたいなとこがありますよね。
うん、
いやその辺は難しいですよね。
最前提がないっていう条件を最前提として、でも、
うん、
なんとなく最前提っぽいものを探していくっていうところが、
うんうんうん、
人系の面白さ、うん、
はい、
ね、なるほどね。
確かにね、そうなんだよ な,
な, るほどな。
それが一番変身しづら
いっていうところ
も自然な変身になってるはずですよ、ここ
はい。
なるほどね。もうどう言っても無理なんだよな。
今の全部流してください
。よろしいですか？
はい、
大丈夫。じゃあ最後にもう一度タイトルを。
私の大好きなゲーム、レジスタンスアバロンでした。
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ終わっていきますか。
はい。
はい、
聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と、
ヤコウと、
ナナと、
デンデン
と
黒崎と
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
よいしょ、
ホットゲーム今ヘッド、締めになるからホットゲームを紹介するぜ。今日は誰だ。
俺だ。
イエーイ。
ドンスケドンスケドンスケさん。ということで、久しぶりに
そうっすね、
ホットゲームをご紹介させていただきましょう。
はい、
はい、本日紹介するタイトルはこちら。
はい、
アザーン。
なんて
聞き取れました。
ヒュー、アザースって言って。
いや、違
います
。
挨拶。
アザール
ある
アズールです。
アズール、
はい、はい、よろしくお願いします。もうね、あれさ、話題作ですね。
そうですね。
もう今更かよと思われるかもしれませんけど。
もう SNS で見ない日はない。
すごい。ただ、もうだから2017年に、ものすごい流行って、
は
い、ただね、一部の方がだったんですよ、ね。
そうですね、やっぱね。
海外だけでこう、やっぱ発売されてて、まあ、日本版はまだ出てなかったんで、
そうそうそう、
結構その、なんすかね、もう弾数が少なくて手に入れるのも大変だったんですよ、国内では。ということで、つい先日ですね、日本版が発売されまして、
そうですね。
はい。で、僕も楽しみにしてたんですよ。
うん、
で、届きました、やりました。
うん、
まあ、面白い。あ、やっぱそうですかってことで、ご紹介させていただきます。はい、アズール、
うん。
はい、じゃあまず基本情報からですね。
うん、
アズール、2人から4人用で、
はい、
8歳以上、交渉時間が30分から45分となっております。
うん、ちょうどいいですね。
これね、結構、この時間って結構嘘つくじゃないですか。僕最近すごかったのが、ダークソウルボードゲームってやつ、これ余談ですけど、
はい、
90分って書いてるんですけど、うん、6時間かかりました、
ね。かかりすぎ。
まあまあまあ、そういう嘘つくけど、このゲームのいいところね、割と、ちょっと悩んでも、
うん、
ちゃんと交渉時間の30分ちょいでちゃんと終わる、
まあまあそうですよね、
非常にいいゲームです、
うん、
はい、これあえて言ってきましょう、デザイナー、
はい、
ミヒャエル・キースリング、
お
ー、これ去年ぐらい2017年ぐらいから、
はい、
ちょっとキースリングどうしたみたいになってて、名作しか作らないみたいな状態に今なってるらしいんですよ。今キースリングが熱い、キースリングの脳内がもうすごいらしいです。
お一人で？
お一人なんです。なんか昔のイメージで言うと、だからクラマー&キースリングの、
そうそうそうそう、
アンドの後ろの方、
そう、
クラマーじゃない方
みたいな、そうそうそうそう、
かわいそうだけど、でも、うん、言われてたキースリングが、
はいはい、
ついに花開いた、
やべえ、
そう、ちょっとそういうのもあって熱いなと。
な
はい、じゃあやっとゲームの内容に入ります。
はい。
ですね、まあまず見た目が美しいということでよく語られるゲームなんですけど、
そうですね。
まああえて今日はシステムの方の話を。
なるほど。
ね、まあタイルを壁に埋め込んでいきなさいというゲームなんですけど、うん、
はいはいはい。
なんでしょうね、まあジレンマが非常にあるゲームで、
そうですね。
タイルの色が5種類あるんですよ。
うん、
で、この5種類のタイルを、
うん、
ある方法で、この、うん、テーブル中央に並べられた、
うん、
タイル売り場、
うん、
市場みたいなのがあるんですよね、
はいはいはい、
でここから取っていくんですけど、
うんうん、
でそれを取ったものが
一定数、その自分の、なんすか、こう、個人ボードがあるんですよね。
うん、
個人ボードの、列、この列もいくつかあります。うん、まあ、その取った色を、まあ、基本的にだから同じ色を一列にこう並べていくわけですけど、だから左側が、なんかその準備タイル置き場。
そうそうそう。
で、右側が、完成壁みたいなのがあるんですよ。
そう
ですね、完成タイル置き場。
うん、
で、この左側の予備のところに、
うん、
その集めてた色が、まあ、あの、コンプリート。
うんうん、
揃うと、うん、この揃ったやつの中の1枚、まあ、あの、揃った状態だから当然その、例えば赤赤赤みたいに揃ってるわけですよね。
そうですね。
はいはい、
で、その揃った状態で、この赤を、右側の完成置き場に、ズドーンとスライドして入れる。
そうですね。
で、入れると得点が発生するっていうゲームですね。
そうですね。
まあ、だから基本的にその、同じ色を、その、なんていうか、取っていくのが大事。
うんうん、
で、列を揃えると右に入っていく。
うんうん、
で、この得点システムっていうのが、そのなんか、つなげると点が高くなっていくんですよね。
うんうんうん、
まあだから、まあ、完成品というか、まあ、写真とかで見ればわかるんですけど、
うん、
その完成タイル置き場は、あらかじめその、色が決められてて、
うんうんうん、
ここにはこれが入るよ、みたいな、
うん。
だからもう完成したやつが行く場所はもう予定されてるんですよね。
そうですね。
で、まあ、例えばこの上から3段目の一番右端に赤があるんで、まあ、ここにこう、じゃあドンって入るんですけど、
うん、
じゃあ次その、上から2段目で黒の列を完成させると、これが、ヒュンと右に入って、これがね、ちょうど先ほど完成した赤のやつの上に来るんですけど、こうやってうまく接続するように作ると、1点じゃなくて2点になると。
そうです
ね。で、これがもし3個目つながるようにすると3点まとめて入る。
そうですね。
だからこの辺のパズル感ね、
うんうん、
うまくつなげると点がドカッと入るよ。
はい、
で、しかもこれ、横につながった時にも点がドカッと入るんですよ。
そうですね。
だからもう例えばこの横も縦も、こう複数のつながりができる列を作ると、
うん、
横2点、縦2点合わせて4点どうだみたいな。まあ、このあたりのパズル感がまず楽しい。
うんうん
うん、で、なんかコンプリートしてると最後にボーナス点が入ってたりとかね。
うんうんうん、
まあまあ、この辺は楽しいじゃないですか、
うん。
ただね、ここで僕このアズールの魅力として強く言っておきたいのが、
はい、
綺麗でパズル感では楽しい。これなんか、
うん
女の子が好きそうなみたいな、
うんうんうんうん、
あるじゃないですか、
はいはい、
ところがどっこい
ところがどっこい
これ超ゲーマー向けですいやもちろんライトに楽しむこともできるけどあのねじゃあここからいやらしい話をします
そうですね、
は
い、これいやらしい話です
あのねまず取り方に制限がございまして、
うん、
なんかこの並んでるそのタイル売り場、
うん、
こう並んどるんですけど、
うん
基本なんか一つの売り場に4個あるんですよね、
はいはい、
タイルが、うん、まあこれランダムで並べられるんでいろんな色があると、
うん、
で、例えばじゃあ赤を取るよって言ったらどれか一色選ぶんですよで赤取りますっつったら、
はいはい、
ここからがこのゲームの独特のところなんですけど、うん、あのね余ったやつが、
うん、
まあ例えば今回で言うと黒と青が余ってる、
はいはい、
でこの余ったやつがゲームテーブル中央に行くんですよ。
そうですね。
はい。余りました。中央に行きます。
うん、
だからもう取ったとこは空になります。
うんうん、
まあそれでゲームが進んでいくんですけど、
うんうん、
進めば進むほどその余ったやつらが中央に来ますよね。
はい。どんどん集まるんです
ね。でね、この中央が一個の場とみなされるんですよ。
う
ん、
ほうほう。
ということは、このなんか、味噌カスみたいな、余った奴らの寄せ集めであった、この真ん中の場がどんどん美味しくなってくるんですよ。
はいはい、はい。
で、ここから取ることもできるよと。
おー。
はい。まあ、とりあえずこれがまずジレンマですね。で、で、まあ、すごい悩んで取るじゃないですか。人に取られたらどうしようとか。
はいはいはい。
で、この先に辛さが待ってるんですけど、あのね、この準備タイル置き場っていうのが、数がね、上限があるんですよ。
はいはいはい、
はい1。1で終わる列、2で終わる列、3で終わる列みたいなのがあって、うん、じゃあ例えば、もうその、赤が、3個で満タンのところ、
うんうん、
で、ここに、1個でいいんですよ、だから。今2個置いてるから、
はいはい、
あと1個でもう完成だよっていう時に、ところが、赤が4のやつしかない。
はいはいはい。
ああ、でも欲しいんだよな、これ取ると完成すっからな、で取るじゃないですか。
はいはい。
で、1個は、その例の、だから空いてるところにストンとはまります。
うんうん、
じゃあこの余った3個どうなるんだ、
はい、
当てはまらないものは全部、 マイナス点のところに行っちゃうんですよ。
はー、
表現としては、あの、タイル、あの、準備して買ってきたけど、あの、余っちゃって床に落としたって書いてました。
あ、なるほど。
パリンみたいな。
あ、だからここ床なん
ですね。そうそう、床タイルっていう。
あ、
で、もうあの、だから行儀悪いことしたあなたはお仕置きですみたいな感じで、最後にマイナス点が入ってくるんですよ。
へ
ー。これが、あのね、もうゲームが進めば進むほどいやらしくなってきて、あの、どんどんきつくなるんですよ。
うんうんうん、
で、さっき言ってたその完成したやつ、右の完成置き場に行くって言ったじゃないですか。
はいはい。
この、赤が完成した段のやつ、
はい、
もうここ赤入れちゃダメなんですよ。
あ、
もう一回完成してももう行き先がないですよね。
そうですね、はい。
ってことは、もうこの上から3段目で赤はもう入れれなくなる。はい。で、もう、ああ、上から4段目ももう赤完成しちゃった。もうじゃあ4段目も赤置けなくなる。
はい、はい。
きつくなってくる、
ね。ゲーム後半に行けば行くほど、この縛りがどんどんきつくなって、最初はニコニコしながら列作ってた人たちも、
そうなんですよ、
ね。ああ、入らない、ああみたいな感じで。
いや
でも、やむを得ず、このなんかマイナス点を食らうみたいな。
あ、
もしくは、人に食らわせる。
そう、それができるんですよ、このゲーム。
最後、しょうがなく受け取るときっていうのがあって。
はいはいはい。
うおー、これ全部入らないみたいな。
あ、
なんでそんな意地悪なことできるの、どうしてどうしてみたいな、それ言いたくなるゲーム。
なるほどなるほど。
だからこれ、あの、ゲーム的にはパズルとか、この鮮やかなタイルとかで、うん、すげえポップな匂いしてますけど、
はいはいはい、
あの、どっかの方もね、ツイートで言ってましたけど、あの、意外と人選ぶよと。
ああ、なるほど。
はい。あの、ただ、このジレンマ感とか、このゲームのデザインっていうのはもう本当に見事で、
うんうんうん、
あの、もうものすごく美しく昇華されてます。
うんうん、
はい。なので、僕、このゲーム、むしろその、ゲーマーにこそ進めたい。
うんうんうん、
このなんか透かした見た目に騙されずに、やってみなさいよと。うんうん、あの、割とシンプルに骨太な駆け引きが楽しめる。
うん、
これはいいゲームだと思います。
いや、だから、両方捉えようとしてるんですよ。
う
ん、
そうですね。
見た目も好きなお客様も、
うんうんうん、
もうルーでガチガチのゲーマーも、両方取り込もうとしてるんですよ。いいゲームですよ。
ある意味、今の話聞いて思いましたけど、うん、その、見た目で素敵だなと思うことで、
うん、
その、これゲーム、このゲームやるじゃないですか。
うん、
で、やったことで、
うん、
その自分の中の、この、うん、マゾゲーマー領域っていうのが開発される可能性もありますよね。
なるほどなるほど。
で、まあもし買ったとしたらまたボドドロフィン出て、
そうそうそう
でハマっていくわけですね。
そうですね。
いいじゃないですか。
で、まあルールも本当簡単だし、これはなんかあのあれですね、あのドイツゲーム大賞のなんか候補、最有力候補って今言われてるらしいですけど、
まずフランス年間ゲーム大賞の大賞
取ってましたね。いや、これ確かにあるぞと思いました、うんうん、ゲームとしての完成度、分かりやすさ、そしてこのジレンマ感、
うんうんうんうん、
いやー、まあさすがに話題になるだけあるなと。
そうですね、う
ん、これつい最近あの春くんと若さんと僕と3人でやったんですけど、
う
ん、
はいはいはい、
若さやっぱやばいっすね。
おお、何が？
ここ、得点ボード100まで書いてるじゃないですか。うん、
はいはい、
若さ100超えました。
嘘！マジで？
マジで。
いや、これ見てて思ったんですよ。あの、100超える人なんかいんのかなって、この間そういう話になってた。
超えた。
マジっすか？
並べ方が、もうだから最初からたくさん点が入るような並べ方するんですよ。
おほー、マジで。
途中で気づいたんですけど、僕、うん、あれ、若さん、なんだこの点数、異常だぞって思って。
すごい。
天才的なんですよ、並べ方が。
割となんかゲーム終盤来ても、なんか、その、いわゆる得点ボードの上半分、20点とか30点とか、っていう人が多かったですよ、うん、この間見てたら。
しかも初めてでですよ。
すげえ。
は
ぁ。
一応僕2回目だったんですけど、一応まあでも僕的には90何本行ったんで、
うんうんうん、
僕にしては良かったと思ったんですけど、いや、若さやばかった。
いや、それすごいっすね。
まあ普通の人は、この左の準備タイルでマイナスを出さないぐらいで、いっぱいいっぱいなんですよ。
うんうん、
右をどう入れるかなんて、そこまでいかないんですよ。
うん、いや、行ったとしてもでも100点いくってすげえな。これ平均点どんぐらいなんだろう。ちょっとこれもっともっとね、今からガンガン回して。ね、
確かに、夜行さんは
いや、どうもないです。
ですよね。
これね、やってみてください。やばいっすよ。
やってください、ぜひ。
うん。まあ、だから、あの、ほんと定番になりうるゲームで、
うんうん、
あの、今後、 今後10年、20年遊ばれるゲームだと思います、これは。
この、なんか、タイルの取り方の説明、まだあんま詳しくやってないですけど、取り方の説明っていうか、実際、タイルを置いて、これ取ったらこうなる、これ取ったらこうなるっていうのを、
ね。ね、やってみるとわかるんですよね。こんなやらしいことになるのみたいな。
そうそうそう。3人ぐらいだと、もうわかるんですよ。ここに4種類溜まって、次の人ってなったら、次の人は2回取らないといけないんで。
ああ、なるほど。
最後絶対、手間計算をしますね。
そうそうそうそう。
なるほどね。
これやばいんすよね。
まず僕が最初にやったことは、一番多いタイルの種類を見極めること。
あ、
黄色が6個あって、黒が7個もあるんだ、みたいな。
うんうんうん、
だって、もし誰も取らなかったら、下手したらここに7個集まる可能性があるんですよ、真ん中に。そうなったら、もしそれを、7個って絶対マイナスになるから、
うんうん、
それは避けたい、みたいな。
いや、これはいいっすよね。
いいゲーム
です。そしてやっぱなんだかんだでね、やっぱこの物感がいい。このタイルの、つるり、なんか、ぽよんとはしないけど、なんか、コロンみたいな。このものがすごくいいんすよね。だからまあそういう意味での満足感もあるし、まあエナちゃんのカードが全くないんで、
そうですね。
なんかそこでの、なんか入りやすさもあると思うんですよ。
確かに言語依存もしないし、
ね。そうそうそうそう。ということで、これやっぱ話題になってるだけあるというか、僕の所感ですけど、話題になってる以上のものだったなっていう、
確かに。
ふうに今思っております。
うん、
はい。まあ以上、アズールでございました。
はい。
ありがとうございます。
じゃあ、
やばいっすね。
やばいっすね。
うん。
じゃあ、終わっていきますか。
はい。
はい。はい、じゃあ、聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いいたしましょう。
はい。
お届けしたのは、砂川と、
ヤコウと、
ホネマッタイラでーす。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホットゲームインマイヘッド。イェーイ。締めに誰かがホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ。
いいんですか。
もちろん。
いいかも。いや、いい
んですか。ここ、俺だって言わないと。
俺だ。
超優しい俺だ。じゃあ、高瀬さんお願いします。
こんな優しい俺だ聞いたことない。だいたいみんな鼻息がこう荒くなるんで、
う
ん。
そう、ホットゲームだからね。
なんか、この間 SF の
ゲーム
っていうのを、
はいはい、
今募集してます。募集してたじゃないですか。
うん、
で僕、まあ、SF 好きなジャンルなんで。
うん、
こう紹介したいなと思って持ってきたんですけど、
はい、
またこの間と一緒ですね、ちょっと自慢したくて持ってきたんですけど、
はい、
こちらは、
2つ持ってきてるんですけど、
はい、
同じ系統でスペースカデットです
ね。お
カデッツかな、
うんうんうん、
とスペースカデッツのダイスデュエルっていう、
ダイスデュエル
別のゲームなんですけど世界観一緒 の、
うんうんうん、
まあダイス版ですね、こっちはね、
はいはい、
基本の方が協力ゲーム、
うんうんうん、
はい、協力ゲーム、
はい、
3から6人、うん、60分から120分結構かかるんですかこれ。
そうですね、シナリオ制で最初のシナリオでも60分かかる。
ああ、シナリオ、
まあ基本のスペースカデットの方が、
はいはいはい、
何が好きかって、うんうん、僕はSF 好きなんですけど偏ってて、
はい、
艦隊戦とかあと艦長とかソーダッシュとか、
うん、
そういうのも分かれてる、うん、攻撃なんていうの、砲雷長とかなんかそんな感じで分かれてるゲームです。世界観が好きなんですよ。
はいはいはいはい、はい、
でそういうの大好きと思ってたら、
うん、
こういうゲームあるよって前、
うんうん
まあ、輸入版が売ってたんで、
うんうんうん、
買ったんですけど、
はい、
まあ、回ってはいないんですけど、まあ、それでも何回かしましたけどね、
うん
うん、なんていうかな、すごい説明書が大変で分厚いんですよ
結構、あ、これは日本語版ではございませんね。ね、
日本語ルールが入ってるから。
ああ、でもちゃんとしたのは入ってる。
これ、翻訳つけて売ってくれてる。
ホ
ビージャパン。
あ、ホビージャパンが、
はい、
へえ、あ、日本語ルール付きってやつですね。
はい、でこのゲームは、
はい、
船長、機関部、牽引長、兵器、後方、ジャンプ、探査、シールド、ダメージっていう、9つぐらい役割があるんですよ。9人ぐらい乗ってて。
うん、
でまあ、1人で2人、3人、まあ、
兼任みたいな感じ、
兼任してもいいんですけど、
ああ、
そのやることが全部 の、 その、
うん、
自分がしたとこの担当した、
うん、
その役割によってゲームが違うんですよ。
ああ、なるほどなるほど、やることが違うから、
やることが全く違って、パズルゲームやった
り
ボンゴみたいなやつやったり、
はいはいはいはい、
アクションゲームでタイル弾いたり、並べたり、
楽しそう、
とにかく軽ゲーの集合体なんですよ。
ああ、なるほど、
協力ゲームだけど、
マリオパーティーみたいな
そう、一人一人違って、だから何が大変かって、めちゃくちゃルール分量が多いんですよ。
確かに。インストが大変ですね。
だからもうしょうがないから、一人ずつ何をするかっていうのを、ジャンプする人はこんな
感じ。まあそうですよね、分ける。
これも自分で
学んだんですけど、なるほど。プリントにしてるんですね。
これをしてくださいって。これ一人一人全部説明しなきゃいけない、大変すぎないですか。
そうですね。
あ、じゃあでもこれ変な話、そのゲーム全体としてのチームとしての目的は当然あるけど、
そうですね、
あれですか、その、自分の役割のルールを覚えちゃえばなんとか遊べるというものですか。
そうですね。
あ、
だから別に人のルールまで覚えなくていいんですよ。
なるほど。
そしたら、まあ、全体ルールもありますけど、
インストする人だけ結構大変。
そうなんです
か。こんなゲームあったんだ、
これ読んで、
この
いろんな人がバラバラの役目をしながら一緒のことをするっていうゲーム性も含めて世界観が大好きで、
なるほど、いいっすね、チームで頑張るみたいな。
そうなんです。だから艦長何々ですとか、
はいはいはいはい、
走ろう走ろうって言って敵が来ましたとか、あそこにいますって
弾幕薄いぞみ
たいな、捕捉しましたそういう、はいはいはい、撃ちますとか撃ってますとか、
そうい
う、
ね、
そういうやり取りしながらノリノリでやる、
まあ、
ゲームやるのもあの時間制限のリアルタイムっぽいところがあるので、
はいはい、
あの、まあ、超そういうパーティーゲーなんですけど、
へ
ー、すごい。え、なんかあれですか、世間的にはそんなに知名度はない、
ないんじゃないですかね。
スペースカデットっていう名前はあのよく目にはしますけど、なんかね、実際に遊んでるところはあんまり見ないというか、なんでしょうね、その SNS とかでもあんまり上がってこないタイトルなんです
よね。遊びづらいんですよ、とにかく。
へぇ、
人数が3から6って書いてありますけど、やっぱ6人がいいんですよ。
あ、確かに確かに。
役割がたくさんあるんで、1人で3つも4つも兼任するとすごくごちゃごちゃなる、ルールが
変わら
な
き
ゃ
い
け
ない
。でこっちのダイスデュエルの方は4から8なんですけど、
おうおう、
これは1対1の宇宙船同士で打ち合うだけのゲームですけど、
ーチーム戦、
チーム戦 で、
はあ、
で1チーム4人いた方が、これ拡張入れると1チーム5人の10人プレイができるんですけど、拡張も入ってるんですけどね
はいはい、はい、
勝ったんだ
あ、でも10人はやったことないかな、8人はやったことない、オープン会で、こっちは結構オープン会で回させてもらって、何回もやってるんですけど、
すげえ、
もうリアルタイムでダイス振り合いながら殴るっていう、
すごい、
ガチャガチャガチャガチャしたゲームです
ね。子供とか好きそう。
結構じゃあパーティーゲームに近いような。パーティーゲーム
よりですね。
箱絵からはそんな感じしないですけどね。絵は可愛いけど、やっぱ色ですね。うん、色が暗いん で、
それが SF の人気ないゆえんというか
確かに SF って宇宙だから
僕は SF、 特にあのスペースファンタジーが好きなんですけど、サイエンスフィクションじゃなくてっていう、
ああなるほど、
宇宙テーマがいいんですね。
あ
宇宙テーマが好きで、
はいはい、
ドンパチとか、まあ、スターウォーズとか大好きですけ
ど、あ、はいはいはい、
スターウォーズの話したい
したいと言いながら
あれどうですか、ちょっと話ずれるけど、あの日本のやつで言うと銀河英雄伝説とか、
銀英伝は好きですけど、うん、話は好きですけど、SF としては結構あんまり SF がないんですよ。
まあちょっとなんかファンタジーみたいなところもありますよね、若干。
それもあるんですけど、
とかなんとか
僕が言いたいのは、
おうおう、
あの艦隊戦 の、うん、あの仕組みが僕の好きなタイプではないっていう、
そこがいろいろあるんだ。
そうですね、
やばい、
これ技術的な
もの。じゃあぜひ SF の回で。
ああ、いやでも多分僕らそんなに SF 詳しくないんで、
はい、
で僕偏ってるんですよ。
ああ、いや聞きたいです
本当に。そのね、
うん、
いろいろ言いたいことあるけど多分長くなるタイプなんですけど、
本当教えてください、その SF の回で詳しく、
全然その回に長く語っていただいて、
うんうん、
いやでも詳しいんじゃなくて、
うん、
なんかこう細かいだけ、小うるさいだけ
大丈夫です、大丈夫です。
でもフリークって大体そういうものですよね、
うんうんうん、
なんかあるじゃないですか、あの戦車すごい好きな人とか、
うんうん、
めっちゃ細かいじゃないですか、なんかあそこの描写はどうだこうだとか。
そうそうそうそう、
じゃあ、ホットゲーム締めていいですか、
ね、はい。
じゃあ、いえ、じゃあタイトルをごめんなさい、もう一度。
スペースカデッツですね。
はい。
はい、
ありがとうございました。
あ
で、あの、お知らせ言うの忘れてたんで、お知らせしていいですか。
はい。
この番組ではお便りを募集しております。
はい。
で、まあもう今テーマはもう考えてなかったんで、
はい。
テーマ自由で、サニーバードボードゲームスペースのツイッターアカウントの DM に、
うんうん、
はい、あの何でもいいんで、あの
あれですか、そのなんか最近こういうボードゲーム遊んで楽しかったとか、
そう
何でもいいんですね。
そうそうそう、あ、うん、できればそれいいですね、最近こういうボードゲーム遊んで楽しかった、
うんうん、常に聞きたくはありますよね。
そうですね、あとはまああの気になっているこのボードゲーム買いたいんですけど どうですかみたいな。
ああ。
3話にあるやつだったらね、話せるからね。
そうですね。
はい。お便りを募集しております。
はい。
で、採用された方の中から1名様に、はい、番組特製ステッカーを、はい、差し上げたいと思います。
超かっこいいやつをね。
いやいやいや、超普通のやつを。以上です。
はい。
はい。赤瀬さん、じゃあもう思い残すことはないですか？
この間より緊張が少ししない状態でしたね。
はい。すっごいいい笑顔ですよ。もう少年のようなね。
うん。なんか話残したことはまだいっぱいありそうだけど、まあ、それはまた、
ぜひ
次の機会に。
また来て、もうフラッと来てください。はい、じゃあ、よろしいですか、本当
に。はい。
終わっていきますよ。
はい。
じゃあ、聞いてくださった皆様、ありがとうございました。またお会いいたしましょう。お届けしたのは、砂川と、
赤瀬ヨグと、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
は
い。
ホットゲームインマーヘッド締めに誰かがホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だお前だ今日は斉藤さんがホットゲームを紹介。
ちょっと、
してない。してない。
寝耳にウォーターなんですけど。
ルーオーション。あ、いや、ないです、斉藤さん。
おすすめですか。
どうせ持ってるんでしょ。
持ってきてないよ。
今日手ぶらできたんですよ。
おぉ、
しょうがないな。じゃあ、よろしいですか。
いいっすよ。
こ
んな時のためにね。
斉藤さんが準備してないだろうと思いまして。
いや、準備しなかった時のためにね。
そう。
甘笠番組ですよ。
はい。
懐かしい言葉。
こちらです。本日の、ホットゲームは、
はい、
番組初のコーナーでございます。
何ですか？
ホットゲーム番外編。
お
みんなで遊んじゃお
ーイェーイ
のコーナーでございます。ちょっといいコーナー名思いつかなかったです
ね。そうですね。
はい、おしゃべりサニバの、みんなで、なんかなんですか、おしゃべりで遊ぶゲームを、
うん、
なんか遊んじゃくれませんかみたいなお便りが以前ございましてね。
そうですね。
はい、はい。ということで、短時間で終わるゲーム、そして声でお伝えできるゲームっていうのを、
そうですね。
みんなで遊んじゃおう。そして、うん、その遊んでる様子を、
うん、
まあ、電波に、電波
皆様にお届けしよう
と。はい、お届けしようということで、はい、本日選びましたのはこちら、
はい、
ストーリーキューブス、
イェイ
出ました。
パフパフドンドン、はい。ということで、ストーリーキューブっていうのは何かと言いますと、箱を開けるとね、9個のダイスが入ってます。
はい、
で、このダイスを、ヤクオさん風に言うとダイス。
そうですね。
9個のダイスを、えいって振って、いろんな絵が出るんですね。
そうですね。
で、今回はもうシンプルな遊び方で、この9個のダイスを、自分のターンが来たら1つ取って、その絵を、元に連想されるワードを入れながら、
はい、
ストーリーを、一つのストーリーを紡ぎ上げていこうと。
はい、
なるほど。
いうことで。
はい。
そうですね。まあ、わかりやすくじゃあファンタジーでいきますか。
そう
ですね。割とファンタジー的なものが多いので。
はい。これだから、本当は細かいルールとかないんですよね。
あのね、いろんな遊び方をしてくださいっていうものなんですよ。
そうですね。はい、いいですね、そこが。じゃあ、どうします？一人一個ずつ取っていきます？
ワンストーリーを紡ぎ出す。あ、じゃあもう9個しない。4個でじゃあ。
いやいや、9個振った中から1個ずつ取って終わり。そう。
自分のターンが来たら、1個取って、
はい、
紡いでいく、はい、紡いでいく、はい。
で、これ順番超大事じゃないですか。
じゃあ、じゃんけんしましょう。
もちろん。
はい、最初はグー、じゃんけん、ポン！
よっしゃー、俺は1番。
うち、ん、
の
下
ちゃん。いや、違う。
さんの下ちゃんやだな。
いやいや、
じゃあ行きましょう。レディー。
ちょっと待
って、嘘でしょ。ゴー！はい、今9個振って、僕が1個好きなやつを選んで、話をあれすればいいわけですね。そうだなぁ。
はい。ファンタジーは、ファンタジーになっております。じゃあ、
はい、
お話作りやすいように、
はい、
そうですね、おしゃさに王子っていうやつが、
はい、
おしゃさに王国の、
はい、
なんかその、継承者争いで、
は
い、そろそろ修行に行ってこいみたいな。
うん、ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
ということで、
はい、
おしゃさに王子の大冒険、
はい、
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、カニの絵の描かれたダイスを、
はい。
私は選びました。
わかりました。
王子様、王子様。
はい。
私のこのハサミは、ものすごく切れ味のあるハサミで、きっと王子様の旅に役に立ちますよ。
桃太郎みたいな。
ぜひ、お供に連れてってください。その暁には、金銀財宝を、はい。以上です。
はい。ということで、おしゃさに王子は、城から出るとあれですね、カニがいたということですね。
そうですね。
わかりました。
カニは、なんか、物欲しそうな目で、おしゃさに王子の方を見ています。
そうですね。
おしゃさに王子は、なんだこの物欲しそうな顔をしやがって、この卑しんごめと思いましたが、うん、あの、やはり、将来王になる器を見せないといけない。
ね、
ということで、うん、リュックサックを空っていたんですよ。
はい。
空っていう。方言ですよ、多分。
あ、そうですか。
俺もでも空ってって言っちゃうから、担いでいたん
だ。はい。おしゃさに王子は、うん、背中に担いだリュックサックを開けました。うん、すると、なんと、
なんと、
だいぶ楽してない。
あと無茶振りがすごい。
なんと当然この間考えてましたよね。
食べられそうなの入ってないな
ぁ。リュックサック開けると。
なんかリュックから出てきそうなやつがないんですけど。
あ、これもう連想なんで何でもいいんですか。
ああ、わかりました、うん。開けると中から出てきたのは、
なんと、
はい、この、あの、
あれ誰これ
あの、
はい。
ガンダムに出てくる丸いボール何でしたっけ？
ボールですか？あ、ハロだ、ハロ。
ハロ。
ハロ。
ハロが出てきました。
ああ、
ハロ、アムロ。アムロ。
で、あの、まぁ、ちょっとハロってバレると、
はい、
あの、
反剣的なやつ。
反剣的な意味でちょっとまずいので、あの、ハンカチ巻いてます、頭に。
ああ、なるほど。なるほど。これまんまじゃないですか、これ。連想もクソもない。
それで最初のストーリーと忘れたな。
谷がね、仲間にしてほしいって言って
ました 。ああ。ハロ。
で、ハロはカニに向かって喋り始めました。
なるほど。
どうぞ。
じゃあ。全部投げる。
じゃあ最後、ヤコさん締めてください。
え、続くんですよね。
あれですよ、9、1
人1回って言ってたんですか？
え、9個やるって言ったから。9個やりましょうよ。やりましょう、やりましょう。はい、どんどんやりまし
ょう。はい、では、指さします。指さしてる人物。
はい。
はい。
え、9個やるの？1人1回って言ってた。
ハロー。らしきもの。と、カニ、らしきものよ。
はい。
お前たちは、この私に突き従い、魔王、スナーの城に、魔王スナーの城に討伐に行くのだと宣言しました。
なるほど。
そして、カニとハロらしき者は、
うん、
言いました。王子。はい。
え
一人一個でしょ終わりでしょ
いやいやいや、9個って言いましたよね。
そうですね。
一人一個ですよ。もう終わりです、終わり。
え？でも話がまだほら、
まだ
終わってないから、ちょっと急いでください、急いで。い
やだ。まあ、というね、こういうゲームですいやー、楽しいですね。
ひどい、じゃあ、頑張って、締めましょう、
締めましょう。
じゃあ、ヤコさんお願いします。
はい、わかりました。
はい、最後。
その魔王スナーの城と言われているものは実はみすぼらしい天道でした。そして、カニの力とハロの力と王子の力を、はい合わせても、実はそのスナーの強大な魔力には、
はい、
打ち勝つことができませんでした。
はい。
次元へ続く。
お
ー！これ、ミスから。
潜水艦で逃げたのでした。
それだけ誰にわざわざ、なんて入ったの
今、ヤコウさんが頑張って締めた。終われなくなる。
もういい。はい、お疲れ様でした。
はい、以上、おしゃさに王国の大冒険。
はい。
なんかちょっと変わったな。はい。
はい、
面白かったっすね、マジで。
これがストーリーキューブ。
はい、これがストーリーキューブですね。
の悪い例ですね。
やっぱりね、終わる個数はちゃんと決めとけという。
そうですね。
はい。
俺一人一回って言ったはず
だよ。あ、これ一方その頃っていうの忘れたな。
もうちょっと長いとね。一方その頃もあります
から、はい、そうですね、はい、またちょっと今度やりましょう。あ、これもう一回やりたい、リベンジしたい。
しかもこれあれですよね、
はい、
なんとか編ですよね。
そうですね、これ割と一番有名なんじゃないかな、うん、ボイエッジって書いてて冒険っていうタイトルで、
はい、
はい、ストーリーキューブ冒険を本日は使いました。
はい、
はい、またやりましょうこれ。 僕気に入りましたこれ。
え、ラジオでってこと？
そうそうそう。
絶対やだ。
なんか砂川さん全然あれですね。
めっちゃ楽しい。これ元はといえば砂川さんの企画ですよ。
だってなんで俺が嫌がってるかっていうと、要は9個でしょ、
はいはい、
で俺からスタートして9番目が俺になるわけでしょ、
はいはい、
それが嫌だったんです、
ね、締めたくなかった。
だって1人1個って言ってたんです。あ、まあこれボードゲームあるあるですよね、
は
い、
まあまあまあ、
ルール違うじゃんみたいな、ね、
そうですね、
はい、まあまあ、
はい
はい、ありがとうございます、
は
い、
もう一回今度はリベンジさせてください。
あの話の流れでいくとまだスタートだったんで、スタートスタートスタートでいきなりケツは無理でした。
おしゃさい王子何もできてない
ラジオの中でやるあれではないと思います。
まあまあ、
まあ、でも楽しかったです。
楽しかった
です、うん、まあ、ということで、本日の、みんなで遊ぼうのコーナーは、
はい、
ストーリーキューブ V1 でした。
はい、ありがとうございました。じゃあ終わっていきますか。
はい、
聞いてくださった皆様ありがとうございました。
また
お会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と
語り部夜行と
小さい塔と
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホットゲーム今ヘッド締めにホットなゲームをこれから紹介するぜ。今日は誰だ。
俺だ、夜行だ。
イエーイ、
はい、
はい
はい、
夜行オフ、
夜行オフ。今日ご紹介するテーマは、
はい、
長時間ゲームということで CIV ですね。シビではなく、
はい、
はい、カルタインペーラー ビクトリア。
おお、
確かに騙されますよね。僕最初だから、でもやっぱ文明系なんですか。
文明系ですね。
はい、
まあ、テストは文明系なんですけども
。時間はどれぐらい。
20分。
あ、長時間
すげえな、これ。はい。
ということで、ただこのゲームホットゲームっていうのちょっと語弊があって僕まだやってないんです。
あ、
やりたいんですけど。
未来のホットゲーム。
そうです、未来のホットゲームです、はい、やりたいということでですね、
はいはい、
でもまああれですよ、このゲームって、
うん、
まあ一応その国家のその何ですか、大切な国としての成り立ちみたいなのが、
うん、
テーマになってまして、軍事、宗教、
はい、
経済、科学、文化、社会みたいなカードが、まあ、ありまして、
はい、
まあ、そのカードをプレイすることによって、
はい、
さっき言った6個の、
はい、
軍事とか宗教とかの覇者になったら勝ちっていうゲームなんですよ。
うん、
まあ、単純に言ったらその手札から1枚プレイして、
うん、
それがまあ軍事札だったらそこに置く、
うん、
それが、まあ、プレイ人数で違うんですけど7枚以上になったら、その軍事の覇者となってあなたの勝利です。
じゃあバランス型よりは特化型の方がいいと。
いいんですけど、まあ、いろんなその正しい効果があってなかなか7枚には多分ならないんじゃないかな。やってないから分かんないですけど。
やりましょう
か。やりましょう。
やりましょう。
なんかその、まあ、その世代もあってですね、
うん、はいはい、
例えば軍事カードは3世代あって、場に、山札の中に軍事カードは大世代は8枚と
か。なるほど、なるほど。
で、文化カードは大世代4枚とかちょっと少なかったり、
ね、
宗教は大世代8枚なんですけど、これ第3世代になると、宗教ゼロになるんですよ。す
ごい。
で、科学が8とかなんで、まあ重要度があるんですけど、うん、一番大事なのは多分これ、第3世代の社会っていうのが、16枚で
全部
多いんですよね。で、まあそのいろんな効果があるんですよ、その社会とか軍事には。まあちょっと全部は紹介しないですけど、ざっと言うと、まず、二つ、カードの効果があって、場に1枚ある時と2枚ある時と効果が大きく違うんですけど、例えばその宗教っていうカードを場に2枚出してると、2枚じゃなかった、ごめんなさい、5枚だ。5枚出してると、これも人数によって違うんですけど、ごめん、まず3枚出してると手札がプラス2枚。で5枚出してると手札がプラスさらに2枚になって、まあ、初期手札は3枚だったかな。7枚になると、そういう、まあ、強力な能力がある。
へぇなるほどね。これ
そう、僕のボード見たらもう全部わかるんですよ。で、その、まあ、ボードの下にまだありまして、これは、場にある手札を捨て札にするやったかな。すると、強力な能力を発動させることができ
る。なるほど、破棄するとってことですね。
そうですね。
はい、へぇ
まあ、この宗教の場合だと、いずれかプレイヤーの一人選んで、手札を全部、そのプレイヤーの持ってる手札を、自分の手札に加えて、選んで同じ手札にの枚数にするようにお返しするという能力ができたり、まあ、文化っていうその、カテゴリーは、その永続効果をコピーすることができる。永続効果っていうのはそのさっき言ったの3枚あったら3枚ある分の能力をコピーすることができる。まあ、これなんか
一番多い文化の人がじゃないとそれができないみたいな感じで、でですね、このすごいところは、例えばその軍事3枚、宗教3枚とか、経済2枚とか3枚とかあると、好きな順番で発動させていいんですよ。
ああ、なるほど。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
で、多分、永続効果、ちょっとルールブック持っていくの忘れちゃったんですけど、軍事は、軍事のカードを使ったら、永続効果を使ったら捨て札の効果はできないとか、確かどっちか。をすることができた。ああ、もう忘れちゃった、ルール。ああ、確かどっちかできた。まあまあ、そんな感じです。
これでもすごいっすね。なんかその、なんか、やってることは、だからその、軍事だの、宗教だのって、この、いろんな種類のものを扱って伸ばしていくっていうのは、はい、もうそれこそシビライゼーションってそういうゲームじゃないですか。
そうですね。
で、その、自分の、なんか、ここで勝ちを目指すみたいな。
はいはい、はい。
それを、しかもその、セブンワンダー的な、三つの時代っていうのに分けてるんですよね。
そうそうそう、そう。
で、それが20分で遊べる。
そうですね。
なかなか挑戦的なタイトルですね。
ですね。まあ、でもこれやったら、あれなのかな。まあまあ、うまくいくんでしょうね、それ。
そしてびっくりしたけど、このカードが超シンプルなアイコンだけなんですね。
あ、そうですね。
テキストがない。
テキストないです。
もうだから、これ、そのサマリーの文を覚えちゃえば、もう次からは、もう何も文字読まずに遊べるぐらいの。
そう、そうなんですよ。
なるほどね。これは、なんかすごい挑戦的な作品ですね。
そうですね。ちょっとだから、試してみたいな。
文明芸を20分で。で、そしてこのついてきてる、このよくわかんない金属トークンが、
はい、
形がすげえ不思議。
スタップマーカーですか？
あ、これですね、文化マーカーで、さっきカードが多い人がその効果を使えるって言ったじゃないですか。その効果を使ったら、そのコピーした上に、そのコインを置くん
だ。永続効果をコピーするってこと。
これでもめっちゃ出来はいいですね。
そうですね。
結構厚みのある重たい金属でできてる。かっこいいんだけど、この形何なんだろう。
こんなにここで頑張る必要あったら。
確かに。
そうそうそうそう。いや、でもこれはちょっと、逆に新しいですね。
そうですね。まあ、ぜひ。系なのかな。ということで買ってみました。
はい。
はい。今週の、今回の、ホットゲームは、
はい、
カルタ・インペーラ・ビクトリーアでした、
はい。はい。ありがとうございました。じゃあ、よろしいですか？
はい、ありがとうございます。
終わっていきますか。
はい。
聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いいたしましょう。
はい、
お届けしたのは砂川と、
夜行と、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。